海外漫画ラジオ、バンドでシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式室森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第57回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ですね、私先週末かな、10月の28、29日にアジアブックマーケットというイベントにちょっと出展していたんですけれども、うん、はい、そのイベントの中にですね、ロンリネスブックスさんという、うん、LGBTQ だとか、あとアジアの作品、韓国の作品とかね、を取り扱ってらっしゃる書店さんなんですけれども、そちらの方もね、出展されておりまして、で、なんか最近なんか面白い、コミック系なんかありますかっていうことで、ちょっとご紹介というか、そこで買わせていただいたのがこちらですね。ランパーロールという、日本の漫画家さんで、ね、森泉武人さんとか、安永千純さんとか、奥山由香さんとかがね、書かれていらっしゃるような、アンソロジーものって言ったらいいのかな、なんですけれども、こちらの最新号第6号は台湾の特集をされていらっしゃいまして、うん、台湾の作家さんがね、結構載っているんですよね。まあ、それこそガオイエンさん、緑の歌のね、ガオイエンさんだとか、あと日本で紹介されているのが、リュウ・チェンファンさん、この、一冊ね、オルタナティブなコミック出されていらっしゃいますけれども、
同人誌っていうか、それで出してんの、どっかだから出版されてんの。
はい、これ峠の地蔵出版さんというところからですね、日本語版が出ておりますけれども、ちょっと鉛筆画で書かれたようなちょっと変わったね、作品なんですけれども、そういったような、作家さんだとか、あとね、もう一方、この間発表された台湾の金門賞で漫画賞をね、受賞されていらっしゃった、このリン・ボー・イエンさんという方だとか、はい、っていう感じでね、4人くらいかな、はい、台湾のね、漫画家さんの漫画作品が読めるというような感じになっております。これ、奥付け見たら2023年11月10日、初版発行っていうことなので、皆さんよかったらね、お手に取っていただけたらというふうに思います。
はい、ありがとうございます。ロンリネスブックスさんね、東京だよね、拠点ね。
そうです。
大阪まで、
はい、そうなんですよ。来てくださっていらっしゃって。うん、で、この、ロンリネスブックスさんの、片見さんとかで、ね、はい、表紙のデザインとかもされてらっしゃいますね。
片見さんがデザインしてんだ。
はい、これ、そうなんです。
なるほど。はい。サウザンブックスでもね、はい、ライド総書の方で、本気にやられてるとかね。はい、
君の背中というね、ちょっと日本の漫画家さんだけども韓国で出たという作品のね、うん、日本語訳のクラウドファンディングとかもされてましたね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、続いて僕なんですけど、僕はですね、はい、前々回かな、森崎さんが紹介してくれた、はい、このキンドレッドっていう作品ね。
はい、はい、
はい。はい、これも僕読みまして、オクタビア・イ・バトラーが原作、小説があって、僕小説は読んでないですけど、ダミー・ダピ本ヤン、本案、ジョン、ジェニングス、作画ってことですね。で、素晴らしい作品でした。
はい、
とても良かったです。こういう柄なんですけどね。はい、ぜひ、海外漫画の本棚の方で取り上げたいなと思いますので、はい、その時はぜひ見てください。
はい。
はい、ということで、ここからね、いつも通り、話題を取り上げていきたいと思います。今回は、4つの話題ですね。で、先に、タイトルを言っておきますと、まずはフランス語の記事で、キャラント・ドゥジエム・フェスティバル・ケーデ・ビュル・ル・パルマ・レスということで、第42回ケーデ・ビュルか、ケーデ・ビュル受賞者発表という記事ですね。 続いて英語の記事ですね。ジャッジ dismisses lawsuit against Michigan School District over explicit books in library ということで、アメリカの学校図書館から露骨な描写を含む本の撤去を求める訴訟が棄却、という記事ですね。はい、続いて、台湾で全国大学台湾漫画知的書評合戦開催、という記事ですね。それ、記事っていうか話題ね。で、それから次、第7回目込みビブリオバトル、会場&オンライン同時開催、という、こういう記事ですね。はい、順番に見ていきましょう。まずはバンドデシネの小関連の記事ですね。タイトルが、キャラント・ドゥジェム、フェスティバル・ケ・デ・ビュル・ル・パルマラ・レスということで、第42回ケ・デ・ビュル受賞作発表ということですね。ベデ・ジェスト、というサイトで10月30日に公開された記事です。はい、で、ケ・デ・ビュルっていう、フェスティバルについては第50回でも紹介いたしました。その時はウエスト・フランス賞っていう賞についてね、紹介したんですけれども、はい、で、このケ・デ・ビルっていうのはフランス西部ブルターニュ地方のサンマロというところで開催されている、フェスティバルで、1981年にスタートして今年42回を、迎えたわけです。で、ケ・デ・ビルについてはエチエンヌ・ダボドーのワイン知らず漫画知らずに登場しますので、よかったらそちらも読んでください、はい。はい、で、今年は2023年ですね、10月27日から29日にかけて開催されまして、来場者がなんと4万6000人ということですね。
で、結構な規模ですね。
バンドデシネのフェスティバルでは2番目の規模ということで、アングレムがね、ずば抜けて多くて、大きくて20万人ぐらい人が来るって言われてるんですけど、
はい、
まあまあ、それに続く規模、まあ、ちょうどいいぐらいの規模なんじゃないかなと思いますけど、はい。で、5つの賞が発表されたということで、それが紹介されております。で、賞がですね、ル・グランプリ・ダ・ドゥラ・フィッシュっていうポスター大賞って訳せばいいんですかね。これがいわゆるグランプリ的な感じで作家に与えられるものです、うん。で、今回はですね、リサ・マンデルっていう作家さん、女性の作家さんなんですけど、賞が与えられていました、はい。で、この人は、エグザンプレールっていう出版社を創業して、そこから自分で、スレタブリール回復するみたいな、そういう作品をね、最近出版しているという、はい、そういうことでしたね、はい。それから、プリクドクーホっていう一目惚れ賞っていうのがあって、これがですね、はい、ギオーム・サンジュランのフロンティアの作品にね、あの森崎さんがちょっと前にね、
はい、
紹介してるんだよね、
はい、はい、積んどくしてます
はい。それからプリウエストフランスっていう賞ね、これが読者賞的な位置づけだったね。あの、前回僕お話した時に新人賞的な感じかなって言いましたけど、読者賞的な位置づけで18から35歳の読者10人が審査員を務めるっていう感じでした。はい、で、レジダンスオートノミーっていう、なんて訳すかちょっと難しいけど、実地老人ホームみたいな、そういう感じかな、そういう作品が賞を取った。で、老人ホームを舞台にしてるらしくて、興味深そうな感じでしたね。
面白そうですね、
はい。それからプリレベラションアーデアー JP っていう、ADAGP 新人賞っていう、そういう賞があって、これはね、フランスで仕事をしている、もしくはフランス在住の観光作品がこれまでに最大3つまでっていう、だから、まあ、いわゆる新人賞的な感じですね。で、はい、ADAGP っていうのがね、造形美術の著作権協会らしくて、そこが主催してる賞のようでしたね。
はい、
はい。で、これは、ソフィー・ダルクっていう作家さんのハンボックっていう作品でね、
はい、
フランス語的にはアンボックっていうのかな。で、アンボックっていうのは漢服、漢服っていうのは韓国の民族衣装のことですね。で、ちょっと詳しく知らないけど、多分この人のルーツがだから韓国系っていうことなのではないかしら、うん。翻訳ということではないようですよね。作者名もソフィー・ダルクってフランス人っぽいもんね。
はい、なんか興味深いですね。
興味深い、ちょっと興味深いよね、
はい、
ということですね。で、それからあとプリ・ジュヌ・タランということで、なんていうか、ヤングタレント賞みたいな感じ、はい、ですね。で、まだ出版されてない作品、作家が対象ということですね。で、アマンディーヌ、ポクルールさん、ちょっと面白い名前だな、
はい、
アマンディーヌ・ポクルールさんという方が賞を取ってて、それはなんかサイトに、一枚絵が載ってましたね。
なるほど、なるほど。
はい、という感じでございますね。どうですか。
いやー、なかなかあんまり私がこのケーペピュル の, あのこの漫画賞の話をこれまで、うん、あの調べてきたことがなかったんですけれども、なかなか興味深いですね。面白いですね。いろんな方が、ね、
そうですね、
紹介されてて、
うん、はい。で、まあ、ポスター大賞って言ってるぐらいで、その賞を取った人がだから来年ポスターを描くみたいなね、これは前にもこういうようなことをね、海外漫画ラジオで、はい、お話だけど、あのフランスのフェスティバルとかでよくあるケースですね。はい、ということで、僕はちょっと老人ホームのやつと、あと感服のね作品がすごくけれども、
そうですね、気になりますね。
うん、はい、ということですね。はい、続いてですね、アメリカにおける、コミックス関連の記事ですね。タイトル読み上げます。ジャッジ・ディスミシーズ・ロースート・アゲインスト・ミシガン・スクール・ディストリクト・オーバー・エクスプリシット・ブックス・イン・ライブラリー、ということで、アメリカの学校図書館から露骨な描写を含む本の撤去を求める訴訟が棄却された、うん、そういう記事ですね。M ライブっていうサイトで、多分ミシガン州のメディアなんじゃないかと思いますけど、M ライブっていうところで10月19日に公開された記事ですね。はい、アメリカミシガン州ケント郡というところで、学校図書館からね、14冊の性的に露骨な書籍を撤去しようという訴訟が行われたということですね、はい、でそれが棄却されましたと、そういう記事です。で、14冊の多くはアメリカの他の地域でも禁止されていたり、異議が申し立てられている、そういう本だということで、前にもこういうような記事を取り上げましたよね、はい。でタイトル並んでるので興味ある方記事読んでいただけたらと思うんですけど、で英語で書かれてるんですけどね、右クリックから日本語に翻訳とかすると翻訳されるんで、
はい、
はい。で、LGBTQ をテーマにした本とかが、結構含まれているんですけれども、うん、コミックスでいうとマイヤー・コバーベのジェンダークイア、あのつい最近にクラウドファンディング成立して、はい、来年ぐらいには日本語が読めるのかなというところですけれども、
はい、
それからアリソン・ベクタルの、ファンホームですね。この2つが含まれて、はい、多分この2つだけだったと思うけど、コミックスは、
うん、そうですね、はい、
はい、ということでした。で原告側の主張としては、セクシュアリティの問題とか暴力的な描写、あとは LGBTQ とか人種差別、そういったテーマっていうのは子どもにとっては内容的に大人すぎると、そういうようなのが原告側の主張ね。で、判事は、露骨な描写があるっていうことは認めながらも、書籍全体に文学的な価値があると、で未成年にとって有害ではないっていう、そういう判断をしたということでしたね。で原告側の要求がですね、面白くて書かれてて、該当図書館、まあ、これあの公立、あ学校図書館だったかな、その該当図書館は州資金、州がまあお金を出してるわけですよね、予算をね、
はい、
その 1% を失うべきだっていうように言ってて、はい、もうあそこされちゃったら痛いよね、確かに。
うーん、いやでもなんかこの手の話題だとやっぱりなんかこう禁止されたとかバンされたみたいな話題が多い中、それをこうその訴えをこうね退けるような判決が出たというのはかなり喜ばしいことではないかなというふうに思います。
はい、そうですね。やっぱアメリカはね、州によってその傾向がはっきりと違ったりということだったりするみたいですからね、うん、まあ、そういう事例が増えていくといいですよね。
はい、
ということですね。はい、続いてですね、台湾の漫画関連の記事ですね。タイトルというか、まあ、僕が勝手につけたものですけれども、台湾で全国大学台湾漫画知的書評合戦開催ということで、東吾大学図書館っていうのがあるそうで、台湾にね、その東吾大学図書館のサイトで公開されている記事です。はい、台湾の東吾大学 と、日本の京都精華大学が主催する形で台湾の漫画を対象とした知的書評合戦というものが行われると、いうことですね。で目的としてはですね、台湾の漫画を日本語で紹介する、日本語で学んでいる台湾の大学生がそれを、紹介してくれるわけで、そのスピーキングスキルの上達、そこも目指しているということですね。で、まあ、ぶっちゃけビブリオバトル、のようなものです。で、ビブリオバトルと名乗っていいのかどうかちょっと分かんないんですけど、ビブリオバトルってね、なんかこう公認されなきゃいけないみたいな、そんなルールがあったような気がするんだけど、ビブリオバトル、
はい、
ちょっとそこは分かんないんですけど、漢字では、知的書評合戦って言ってました。
なるほど。
はい、で11月25日土曜日、の9時から、うんうんうん、朝9時から12時に開催されるようで、多分なんかこうライブストリーミング的なそういうような感じ、なんじゃないかと思います。でルール的にはなんかあの事前になんていうの審査というか、そういうのもあった上でやるみたいだけど、5分以内で作品を紹介して、2、3分の質疑応答があるって、まさしくビブリオバトル的なものですがね。
はい、これすごく楽しみですね、はい、なんかどんな、ね、作品が紹介されるのかとか、ね、それをしかもね、うん、日本語で喋ってくださるということなので、これはちょっと私も聞きたいなと思います。
はい、そうですね、まあ、あの台湾関連の話題ずっと続いてますけれども、あの、はい、今も米沢義弘記念図書館で展示を行われたりとか、それからねその関連で、トークイベントが行われたりとかさ、
そうですね、
はいはい、そういう流れの中でこういうのもあるのもすごくいいなと思うし、なんかぜひ日本人の側でもね、台湾の作品読んでそのビブリオバトルするみたいな、
やっとってね、面白いかもしれないです ね、
で実際だって台湾の漫画相当増えてるわけですからね。
いやめっちゃ出ました、去年からね今年にかけてすっごい出てますからね。
うんですよね、
はい、
はい、で最後なんですけど、最後はですね、今度はアメコミのビブリオバトルの話題ということになりますね。
はい、
第7回アメコミビブリオバトル会場&オンライン同時開催ということで、PTX で公開されている告知記事でございますね。はい、アメコミビブリオバトルというものがありまして、それの第7回がですね、11月25日土曜日14時から17時の予定で開催されると。で、これリアルでは会場は日比谷図書文化館、の4階セミナールーム B というところで行われるようなんですけど、オンラインサッカーというのもあるようです。で、テーマ、今回のテーマ、毎回テーマがあるんですね。テーマは祝、祝うっていう字を書いて、祝って読むのかな、祝いって読むのかな、それがテーマになる。はい、で、ビブリオバトルオブザイヤー、オブザイヤーか、ビブリオバトルオブザイヤー2023というものがあるそうです。で、
はい、
このアメコミビブリオバトルね、継続的にやってるんですけど、そこが、特別賞、ユニークテーマ賞っていうのを受賞したんだそうです。そういうこともあって、この祝、祝いっていうのをテーマに、アメコミで、ビブリオバトルしましょう。でただ発表作品はアメコミに限らず、バンドデシネなど海外漫画に関わるものなら、画集評論同人誌などそういったものも含めて OK ということで、電子書籍も可ということになっておりました。はい、興味ある方はぜひね、サイトを覗いてみてほしいですし、それから参加した方はぜひ参加してほしいなと思います。はい、僕も一回、まあ、森崎さんの時だった結果、はい、参加させていただ
きましたね。そうですね。私もね、一回ね、ちょっと参加させていただいたことはありましたけれども、
うんうん、
ね、ぜひね、この、なんか、我こそは、参戦したいみたいな方がいらっしゃったらね、ぜひ参加していただけたらと思いますね。
はい、祝いのテーマで何かあるかなって今思ってる。
祝いって結構難しくないですか？
なんかあるよな、やっぱ人生のさ、そのライフイベントのなんか大事なものとか祝いになりそうじゃない？あの、子供が生まれるとかさ、結婚するとかさ、
そうですね、あ、そう考えると結構いろんな作品が集まりそうです ね、
うん、
うん、
はい、ということですね。はい、ぜひこちらもご覧になってください。はい、こんなところでよろしいでしょうか。
はい、
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては、木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回にお会いいたしましょう。
ありがとうございます。